ハンドンだって
ダバなしなんだから。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず、出席を取ります。とめきちさん。
空気と水の玉チェック。とめきちです。よろしくお願いします。
バッドダディさん。
私、バッドダディが粛清しようというのだ。
バッドダディです。よろしくお願いします。
そして、パンタンでお送りしますが、二人とも、何やってんの？ということで、今夜のハンドンダ話はですね、富野義行ダ話をやっていきたいと思いますので、お二方よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そういう回だってのか。
ああそうか、ここはいいんですね。
はい、我々富野義行の世界を兵庫県立美術館の方に先日見てまいりまして、
はい、
あれを見たら話さざるを得ない感じですよね。
そうですね。
いや、僕実は4回行きました。ね、ぶっちゃけ言いますと、図録実は買ってないんですけど、
うんうんうん、
4回行ったら図録1冊買えるぐらいはね、出してるんですけど。
いやー、でもね、あれ見てよかったですね。
いやー、素晴らしかったですね。うん、
本当に素晴らしかった。
で、
この思いをね、みんなにもほんの少しでもいいから分かっていただきたいということで、
はい、
今日この3人でお話ししていこうと思いますので、はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず富野義行の世界、こちらがですね、第一会場が福岡市美術館で2019年6月22日から9月1日まで開催されまして、
知ってましたね。
我々が行ったのが第二会場、兵庫県立美術館で、はい、2019年の10月12日から12月22日まで開催されている、こちらの方に行ってまいりました。
はい。
そして、まあ、内容の方はですね、もうこれは見ていただくのが一番いいと思うんですが、
はい、
全部で6部構成になっておりまして、第1部空へ憧れて、第2部人は変わっていくのか、第3部空と大地の間でたくましく、第4部魂の安息の地はどこに、第5部時の涙流れゆくその先へ、第6部大地への帰還と、それぞれの時代と作品によってブロック分けされている展示でしたね。
でしたね。で、まあ、美術館で、まあ、展示されてますので、今回音声ガイドがあるんですよね。
うんうんうんうん。
まあ、これがまた、ガンダム G のレコンギスタ、ね、主人公、ベルニー・ジェナム役の石井マークさんと、
うん、
アイーダ・スルガン役の、島村優さん、
うん、
まあ、このお二人がね、掛け合いながら、音声ガイドをするっていうのもやってましたんで、
はい、
まあ、これがね、僕ね、見てない、聞いてないんですよね、これが。で、まあ、実は、この兵庫県立美術館で、この富野義行の世界の前に、まあ、だいぶ何年前ぐらいでしたかね。大河原邦夫の世界って、大河原邦夫展かな、
うんうんうん、
ガンダムのね、まあまあメカデザイン、大河原邦夫展というのもやってまして、その時はね、僕、確か音声ガイド使ったんですよ。
おぉ。
そういうのもね、銀河万丈さんだったんですよ。いや、まあ、それはしゃあないわ。これでも、福岡の会場も、どうなんですよね、この二人だったんでしょうかね。
音声ガイドは多分変わらないんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
うん。
ね、まあ、もしね、これをね、音声ガイドを聞いた方っていうのも、またちょっとお便りかなんかで感想欲しいなっていうの
は。そうですね。どんな掛け合いだったのかっていうのは聞いてみたいですね。
ですね。パンフレットの方には、インタビューは載ってるんですけれど、
そう、
まあ、なんせね、僕が行った時は音声ガイドがですね、ダディさんの生音声ガイドが作っている特典付きだったんで、
はい、私もです、
はい、
とてもスムーズに案内してもらってですね、
4回行ってますからね。
これ見てくださいよって圧が強かったっすからね。ね
これは絶対見てください。
うんうんうん、
まあまあまあね、県立美術館入ってきて、まず迎えるのはね、横断幕、うん、上からね、幕があって、大きい監督のね、笑顔の写真っていうことで。
そうそうそうそう。
にこやかな笑顔の横断幕ですよね。
ねあれ強烈ですよね。
ですね。天井からぶら下がってましたね。
概念の展示は不可能なのだが、っていうのはね、今回のその テーマ、なんですかね、まあ一言のテーマですよね、これは。キャッチコピーですかね。うん、まあ、基本的には今回その、まあ、富野監督っていうことで、演出を、まあ、メインに、まあ、どういう演出をされて、絵コンテであったりだとかね、キャラクターの設定であったりだとか、そういったところのその世界を作っていったのかっていうのが、様々なものを使って説明してくれるんですよね。
うん、ですね。
そうですね。で、それこそ、富野監督さんのスタートである虫プロ時代の絵コンテから、うんうんうん、ずっと乗、まあ、ってますからね。
ですね。まあ、うん、これがまあ、大小に関わってくるんですけど。
うん、では、まず、第1部、空へ憧れての部分について、少し話を進めていきましょうか。
はい。
はい。
こちらがですね、まあ、幼少期から大学生までの作品、あと、虫プロ時代の作品、うん、それと、フリーエコンテマンの時代の作品、
うん、
あと、海のトリトン、勇者ライディーン、無敵超人、ザンボット3。このあたりの作品が展示されてましたけど。う
ん、はい。
というか、まさか、本当に生まれてから、その、ね、なんか作ったものが全部展示されてるって。
うん。
びっくりしましたね。ちゃんと残ってはるんですよね、あれが。
そうなんですよね。うん、いや、本当に、6歳ぐらいの時から描いてる絵とかが展示されててですね。しかも本当にその年齢でその絵描いたんですかっていう緻密な書き込みだったじゃないですか。
そうで、しかもその架空のロケットであったり
と
か、
ね、そうそうそうそうそう、う
ん、架空の飛行場とかもありましたもんね。
ありましたありました。
いやだから、
うん、その宇宙船とかもフォン・ブラウン博士のあの V2 ロケットあったじゃないですか。うんうん、
ありましたありました。
あれを元ネタにした、その、10年後の想像図とかも書かれてるんですよね。
そうそうそうそう。
うん。しかもこれが、10年後に必ず実現しても見せると言っています。これは想像図ですって書いてあるんですよね。
書いてました、書いてました。
でも、なんていうんですかね、もうこの頃ぐらいから、やっぱりその、監督自体のその、独特なタッチのね、説明で、説明口調であったりだとか、フォントというか、ね、文字のその書き方っていうのは、割ともうこの頃から、ね、実はできていたっていう。
確かにフォントがすごい独特ですよね、この少年時代のやつから。で、この中の展示の中で一番驚いたのがすごかったのは、架空の小田原飛行場ですか。
ああ、ありました、ありました。
はい。いや、図面で、ちゃんと距離まで全部測ってあるっていう。
うんうんうん。
中学生時代ですよねっていう。何この緻密さっていう。格納庫のあの高さまでちゃんと書いてありますからね。
うん、
で、一応なんか漫画みたいなのを書いてたんですね。
あ、うん、あ出てましたね。うん、
そうそうそうそう。なんというんですかね。虫プロダクションだなっていうような絵なんですよね。初め確か、トリトンの横に、確かライディーンの、超合金置いてませんでしたか、
うん、ありました、ありました。
置いてありましたね。
そうそうそう、そう。あれ見てね、まあもう一人実は行ってる、一緒に行った方が、まあ一回、いたんですけど、うん、まあ最後の4回目ですかね。うん、欲しかったって。
あ
言ってましたわ。あれは確かに、うん、いやでも、ね、なんていうんですか、こう時代を、ね、クローバーのね、なんですか、こう、ロボットの、ね、正面にちゃんと名前が書いてあるんですよね。
そうそうそう。
ビルで、ライディーン。
そうそう。あれ昔我が家ありましたよ。
お
ー。あー、そうそうそうそう。すごいっす。ねえ。
そう、よくゴッドバードに変身させて遊んでましたよ。
うん。
ただまあ、もうね、その頃から、なんですか、ライディーンの頃から、まあ、人とメガとの融合とかね、
うんうんうんうん、
ちょっとこう、オカルトチックにとかね、 ね、ガンテが好きだって書いてましたね。
あとね、この後の展示にもほぼほぼついてましたけど、企画書がすごい緻密でしたよね。
はいはい、いやー、ね、すごいです。うん、で、そうそう、地域局所がちゃんと手書きなんです
。そうそうそう、銀行用紙にすごくね、書き込まれてて。
いやー、あれがなかなか面白いというか、まあ、今回のね、この富野義行の世界行く方はね、あの、ぜひ企画書をまず見てください。
うん。
これ大事です。
ですね。
あの、どうしてもこうね、映像、ちょうど映像も流れてるんで、映像の方見ちゃうんですけど、
うんうん、
ぶっちゃけ映像全部見るとあれ3時間だそうです。
うん、ね、3から4時間って確か言われてましたね。
はい、ですね。なんで、ぶっちゃけ映像を見てると時間ないので、
はい、
あの、まあ、映像はね、ね、落ち帰ってからね、あの、バンダイチャンネルかね、
T アニメとかで。
T アニメとかでね、見ていただいたらいいかなと。まあ、でもとにかく、やっぱり、まあ、初めのライディーンから、ライディーン海の鳥と、
うん、
ね、
で、ザッと、うん。あの、絵コンテのあの、オープニングカットあったじゃないですか、
ライ ディーン。は
いはいはい。
うん。あれがまたあの、歌詞とともにちゃんと絵が描いてあるんですよ、ね。
そうそうそう
そう。そうそうそうそう。ね、あれがすごいですよね。
うん。好きなのあの、モンカーのあの、伸ばすところが好きですね。うんうんうん、絵コンテで描いてある。
そう、ちゃんとあの、ね、並々でこう流してますよ。ありました
。うん。ここら辺があのオープニングの絵コンテカットって大体あのずーっと変わってないですよね。
うんうんうん、
監督のお仕事の感じが。
うん。で、ちゃんとでも、なんですかね、絵コンテ自体は全部切ってるんですね。その、
うん、
まあ、なんていうかこう、他のこう、ここのこのシーンをこう、つなぎ合わせるみたいな書き方じゃなくて、ちゃんとその、うん、絵で、絵コンテで描いてるんですよ
ね。うん、そうですね。小回りも、どんどん後半に行くにつれてね、絵が大きくなっていって。
そうですね。はい。特に、まあ、後半でしたけど、あの、キングゲイナーとかちょっとすごかったですね。すごかったですね。美術全部描いてますやん。ここの、まあ、ちょうどね、衣装のところなんで、この話なんですけど、ザンボットのところだけ、うんうんうん、あの、いくらで受けたかって書いてあったんです。
ありましたね。うん、書いてましたね。
でも、当時であれなんですね。
うん。
結構高いのかな、どうなんでしょうね。何人やってたんでしょうね、あれ、関わってた。
どうなんですかね。
まあ、その時代のね、貨幣価値とかもありましょうけれど、まあ、後半になってまた話せばいいことなのかもしれませんけど、やはりその、資金繰りをきっちりしないと仕事ができないっていうのを、
そうですね。
第一部の時点できっちりね、
そうですね。
書かれてましたし、なるほどなっていうのは思いましたね。
いや、やっぱり、まあ、いくらね、監督がって言っても、やっぱり、みんな、ね、チームプレイというか、
うんうんうん、
いろんなたくさんの人が関わってるんで、
うん、
ここは、まあ、大事にしてはるんやなって。
で、ちゃんとあの、見てくれる視聴者層も考えてるんですよね。
う
ん、
そうそうそう。
誰に刺さるべき作品なのかみたいなことを、ちゃんと企画書に書かれてるんですよね。
ちゃんと分析してるんですよね。こう、うん、こういうもので育ってきたからこそとか、
うん、
ね、
うん、
あの、まあ、今のが、ね、政治状態であったりだとか、いろんなものが、こうだからこそ、こういう作品が当たるのではないかっていうのを、すごい論理立てて、論理的に。だから、確かにそのね、富野義行監督、まあ、ね、演出であったり、天才的な部分でもあるかもしれないですけど、すごい論理的な人なんですね、この人。
うん、
ですね。
すごい、
うん。
あと、他の作品にもなるですけど、あと、おもちゃ屋の関係のキャラデザですか。
うん、
もうちゃんと意識されてるんだなっていうのは、はいはいはい、今回のやつですごいびっくりしたところだったんですね。
うんうん、そうなんですね。一応、おもちゃ用で、その、ね、設定変えたいとかもしてたっていうのがね。
うん、ですね。多分そこら辺も、やっぱりきっちり商品として成り立たせるためのアニメが、結局おもちゃの広告塔にもなりうるわけですし、それをしないと自分が作りたい作品もできないっていうところがすごく根底にあるんだなっていうのが伝わりましたし、
ですね。
あとやっぱりその世界観ですか、そこの構築をものすごく緻密にしてて破綻なくやるようにっていうのが見えましたね。
うん、特にこの、ここのあのザンボットのストーリー草案で、うんうん、もう最初から最後まで完全に監督の中で固まってるんですよね。
そうそうそうそう。そうすごいなって思いましたね。
うん、そうなんですよね。だからもう本当このね、主人公が成長する物語だっていうのを、はっきりと書いてるんで、うんうん、だからそここそ、まあラストに繋がっていくっていうのも、もう、初めのうちからできてたんです
よ。そういうことですね。うん、
じゃあ
次ですね。では、はい、第2部、人は変わっていくのかということで、
はい、
ここからが機動戦士ガンダムですね。
はい。はい、これがまた、これの企画書がすごかったでしょ。
すごかったですね。
企画メモですね、確かこれは。うん。まあ、原稿用紙数十枚。
ですね。まあ、新企画、ガンボーイっていう形で。
そうですね。
まあ、かなり、最後の方までガンボーイで行ってた感じでしたね、これ。
ですね、うん。そうですね。結構、コンテの時点でもガンボーイが一部見られたので、うん、本当に台本なるギリギリまでガンボーイや、ね。
うんうんうん。
これダムつけたんってすごい英断ですよ。
ですね。
で、まあこのガンダムの企画メモの細かさですよ。
ですよね。うん
だって、ね、コロニーの設定であったりだとか、それこそそのジオン公国の設定も、
うん、
全部その家系図とかいろんなのも書いてました、
ね。そうそうそうそう、すごかったですね。
ねえ。コロニーのサイド1からもうサイド6まで全部ちゃんと設定書かれてますからね。
そうなんですよ。
位置取りとかも。
うん、で、ここでね、ちょっと僕がね、引っかかったところがありまして。
はい。
はいはい。
キャラクター原案のイラストが貼ってたじゃないですか。
ありましたね。はい。
ね、まあ、アムロ、シャア、セーラ、ブライトさん、ミライさん。まあ、このあたりはね、本編登場してるんですけど。
そうですね。ぽい人、ぽい人。
登場してない女性キャラクターが。
そうなんですよね。
いましたよね。
そうなんですよね。しかも、なんていうんですか、その、ね、キャラクターの雰囲気じゃないけど。
うん。
ね、それも書いてましたよね。
書いてたんですけど、あそこがね、僕ちょっとね、発見しちゃったんですけど、
はい、
所詮女の子って書かれてたんですよ。
ほう。
ああ。
多分、そうそうあそこは言わんとするのは、いわゆる女の子ってことだと思うんですけど。
漢字間違えてるんです、
ね、なんとこんなところで漢字間違いを発見してしまうとは、ということでですね。
いやでも、可愛い女の子でしたよ
ね。でしたね。うん、うん。
というか、まあ、ヤマトっぽいっちゃヤマトっぽいという
か。すっごいヤマトを意識されてる感じがしたっすね。
森ゆきさんっぽい。
しかも名前があの、八条島って書いてあるんですからね。
う
ん、
そうそうそうそう。なので、もし、この放送を聞いて、その後、行かれる方がおられましたら、うん、ちょっと漢字の添削をしてみると、
うん、そうです
ね。あ、言ってたやつこれかって気づいてもらえるかもしれないです。
はい。
うん。
で、まあ、ガンダム第1話がね、そのままアニメで流れてましたし、
うん、
全部絵コンテもありましたけど、ね、いやー、やっぱりガンダムが初めて戦闘するシーン、うん、あそこへの力の入れ具合ってやっぱ半端じゃないです
か。ガンダムがビームサーベルを抜刀した時のあの絵コンテの大きさすごかったですね。
大きさもすごかったですし、ね、やっぱ気に入ってたんでしょうね。あそこのシーンが結局ずっとその時間予告で使ってるシーンで、君は生き残ることができるかっていう時にね、絵が、カットが出てくるんですけど、まあ、そこは監督としても結構入魂の場面やったんじゃないですかね。
ですね。
ただ、この絵コンテの時点でまだパイロットスーツとか、設定が決まってないなーって感じしますね。
はいはいはい。あ、ちょっと待ってください。一つ抜けてますよ。大事な、このガンダムのところで大事なところですよ。
じゃあ、そっちから行きましょう。
どうでしょうか。ね。モビルスーツ、モビルアーマーも、実は監督が、ね、結構しっかり書いてた。
書いてましたね。うんうんうん、
書いてましたね。
特にジオングとゲルググが。
うんうんうんうん、
ゲルググなんか監督の書いた方が結構かっこよかったりするんですよね。
そうですね。
ね、腕に必殺砲みたいなのついてたり。
書いてた、書いてた。
ね。で、ね、ここで、この、富野義行って、ね、の世界で初めて僕知りました。ね、劇場版、シャアとラダーのあのシーン。
うん、問題の話ですね。
あれには、あのシーンには意味があったっていう。わかるかよって。
うん、
あれ、ほんとびっくりしました。
びっ くりしましたし、その後、軍の制服着てるじゃないですか。
そうそうそう、おかしいでしょって。いや、わかんないっすよ、あれは。
ちゃんと着込んでんだなって。ね、
まあでも、逆にこのシーンがあるからこそ、ララは、シャアから離れることはできないし。
そうですね。
うん、
言われて、書いてあったんで、あ、納得しましたってことですね。
納得はできるんですけど、もう次このシーン見た瞬間も思い出すなって思いましたね。
あと、自分が好きだったのは、ビグザムのイメージラフですか。
ああ、はい、はい。
ああ、はい、はい、はい。
で、ここでメモにあるのが、ジオングのアイディア募集中っていう、
うんうん、書いてますね。
大ボスのアイディア。でも、もう切れました。アイディア切れしてたんですね。うん、確かに。
あの、まあ、生々しいメモが残ってるのもいいとこですよね、こういうの。
いいとこですね。うん、で、まあ、モビルスーツだと、あと、ガンプラ、監督が作ったガンダムがあるんですよね。
そうそうそう。
うん。そう。あれ、いいですね。全身、金色というか、うん、まあ、灰色で、ボロボロで、うん、なんか、胸のダクトだけ赤いんですよね。
うん、そうそうそうそう。
そうそうそう。G3 カラーのね、ガンダム。あと、やたらとすごい丁寧に作られた、エルベスというか、はい。ただ専用モビルアーマーが。
そうそうそう、ありましたね。
監督が作ったやつがあって、それちょっとびっくりしましたね。
うん。
うん、
はい、イデオンですね。では次は第2章がイデオンですね。
来ました。
来ました。
イデオン
ですよ。
いやーさあ、わからん単語ばっかりやったんですよ。解説も載ってるじゃないですか、いろいろ。
うんうんうん、
あれも意味不明なところが多すぎるんですよね。見てないとね。
いや、まあ見ててもわかんないですからね。
もう企画書も意味不明じゃないですか、なんか。だって。いやー、素晴らしいなと思います。ねえ。なんか、このところで、イデオンで気になった、まあ、パンタンさん、すごい、興奮しましたけど。
いや、もう、相当ね、もうこのゾーンに入った時からね、テンションはめっちゃ上がってたんですけど。
いや、ここはね、見せたかったとこなんですよ、やっぱり。うん、
いや、でもね、
ここは見ていただきたかったんで。
映像シーンでね、流れる絵がね、なかなかえぐいシーンがね、流れてるんですよね。
辛い、
ね
。結構な大きいスクリーンでやるでしょ、あれ。
そうそうそうそうそうそう。
だいたい最後のね、劇場版のかつ、イデが発動してるんですよね、ずっと。
そうなんですよ。
いや、でもポスターもすごい迫力でしたね。
ああ、もう迫力もですし、接触編発動編の、横長のイラストですか。
はいはいはいはいはい、はい、
うん。あれも、まあ、イデオン自体がでかいのに、さらにね、巨大の戦艦が、すごい迫力で描かれててですね。
そうそうそう。
いや、これはたまらなかったですね。
ね
え、うん。ガンドロアのイメージラフ最高だな。
そうそうそう、それです、それです。
はいはいはい、はい。結構そのまんまなんすねっていう。
まんまなんすよね。
一応ね、イデオンのメカのデザイン自体はサブマリンってね、ところがやってましたけど、でも、うん、結構重戦機メカとかは、いくつか監督がデザインされたりもあったんですね。
うん。大体の富野ラフがそのままクリーンアップされたものが、ほぼだったらしいですね。
うん。
ああ、なるほど。
うん。
キャラクターはだからあんまりいじってる感じはしなかったんですけどね。なんか、
うん。
結構冗談ですが、なんかメガネかけてましたよね、確か最初の。ラフの時は。
うん。
全然ちゃうなと思った感じです。
はい。
はい、どうぞ、次
です。では、第3部、空と大地の間でたくましく。はい、まず、大胆3、ザブングル。
どちらかというと、割と元気
ですね、
うん。元気な富野さん。ということで、大胆。
大胆。
大胆僕ね、1話、ちょうど YouTube で流れてたんで、もう一回見てみたんですけど、すごいっすね、なんか。なんかすごいとしか言いようがないというか。こんな内容詰まってんねやってぐらい結構1話すごかったですね。
うん。
まあでも。
企画自体がね、SF 痛快メカアクションですからね。
そうそうそうそう、そうなんです。いやー、でも。やっぱ、大川楽園さんの大胆かっこいいです。
ですね。
かっこいいですね。
かっこいい。
しかし、でかいですよね。うん、全長
本当にでかい。
でかいです。まあまあ、言い出したらイディオンもっとでかかったんですけど。
あ、イディオンよりでかいです、ね。でかいですよ。イディオン100メートル。
あ、そっか。そうか。イディオン並か。
うん。
そっか。考えたら、144分の1にしたら大変なことになります、ね。
大変なことになりますよ。
ああ、でもここを見てると、えらい007を意識されてたんだなってのが分かり
そうですね。
そう
ですね。
確かにヒロイン2人がボンドガールって形だったんだなっていう。
結構、なんですかね、企画書の段階でその流行ってるものを取り入れるっていう、確かにいくつかね、見られたんですよね。
うん。
流行ってるものとか、それこそ過去の作品とかも結構意識されてるんだな。
うんうんうんうん、
一応、この大ターン3のサンプル作品として、スターウォーズと007が書かれてますよね。
うんうんうん、
で、ね、ザ・ブングルですね。
ですね。ザ・ブングルでしたね。
ザ・ブングル。ブラッカリーめちゃくちゃかっこよくなかった。
ブラッカリーかっこいいですね。
ね、うん、めちゃくちゃかっこいいな
って、うん。小川さんの描くメカがいる、もうほんとかっこいいですよね。
いや、いいですね。
そうそうそうそう。うん、あとね、ここでも飾られてたね、アイアンギア、あれもね、確かおもちゃうちにあったと思いますよ。
はいはいはい、いいな
ぁ。ウォーカーギャリアは確かね、買ってなかったんですよね。
はいはいはい。なかなかね、当時からも。ね、結構当時ものではあるんですけど、めちゃくちゃ出来はいいんですね、すごい。
でしたね、うんうん。
うん、めっちゃいいなぁ。で、その次が、
キングゲイナーですね。
ゲイナー
ですね。うん。
そう。僕は、これ、良かったんですけど、あ、ここにゲイナーが来るんだって、
うんうんうん、うん。
あの時確か言った覚えがあるんですけど、
はいはいはい、はい。
完全に時代ごとに行くかなと思ってたんで、
そうなんですよね。うん、
キングゲイナーここに置いてるっていう感じで。
うん。
作品の性質的なもののつながり的なところで、
載
せてたんじゃないですか
ね。分けられてたんですね。まあこれは後になって、うん、図録を見たり、パンフレット見たりしたら、あ、感じたんですけど、
うん。
ああ、うん。で、ああ、なるほどなってなって、まあ、さっきね、ダディさん、元気な作品が集まってるって、まあ言われたんですけど、うん、まあ文字通り確かにそうなんですけど、うん、ただ、はい、どの作品も最終回あたりは結構ハードですよね。
ああ、確かに。確かに。
まあ、そのあたりがやっぱり、富の節なのかなっていうのは。う
ん、で、キングゲイナーは、見てて思ったのが、もともとそのゲイングっていう新しい言葉を作りたかったっていうのが始まりだったんですよね。で、まあ、ね、企画書がいつの間にかその、まあ、パワーポイントで作ったようなやつになってたりとか。
そうでしたね。
ね、いろんなそのスタッフ自体も、まあ、監督メインで進めていくっていうよりは、どちらかというとそのスタッフさんをいっぱいこう、新しい人をこう発掘していくっていう部分が、うん、すごい見れたかなって。
うんうんうん。
まし
たし、うん、確かに、図録の方のインタビューで、キングゲイナーの時、現場と番組を作ることの、それなりにできる人たちの意見を全部聞いてやろうと思ったんですっていう答えてるんですよね。
うん。
そうなんだから、監督職っていうよりはいろんな人のあれが感じられたなぁとは思いましたけど。
うん、うん。うん
ああ、でも確かにね、キマンさんメカはやっぱすごいですね。
ああ、ですね。う
んこんなの考えられないよ。
うん。あと企画段階だと、ゲイン美女が主人公だったんですね。
ああ、そうですよね。そうそうそう。うん、それが、まあ、少年になって、まあ、ね、まあ、より、まあ、監督らしさは出たかなとは思うんですけどね。うん、どっちかっていうと、やっぱ少年主人公の方が。
うん。
でも、ここの絵コンテの書き込みの凄まじさってないっすよ、ね。
まあ、全般的にすごいですけど、ここは特にすごかったですね。
ここの、特に1話の美術が、ごっついワンカットしかないのに、ここまで描くかっていうぐらい。
そうそうそうそうそ
う。
ね、あとは、まあね、絵コンテで僕が好きだったのが、最終回、ね、シンシア嬉しいっていうね。そうそうそう。メガネをね、外した主人公が、見えないから、そのね、友達じゃないけど、まあ、ライバルだった女の子と一緒に戦ってると、すごい、こう、息をね、合わせてっていうところが、その女の子の方が嬉しいって書いてあるのが、
セリフではないですからね。
そうそう。
内容ですからね。
そうそう、顔の表情だけでっていう。
うん。
よかった。 都名ではないです。よう書いてましたけど。
書いてありましたね。
そしてこの後が、はい、歴史もの、名作もの、時代ものっていう風になってて、うん、ちょっとここは僕、うんね、弱いとこなんですけど、ラセーヌの星、闇夜の時代劇、正体を見る、幸せの王子っていうのが一角で上映されてたりもしましたが、
はい、ラセーヌの星時代はね、僕も名前は知ってたんですけど、
名前は知ってるんですけど、うん、はっきり見てなかったですね。
だって、うん、あの年表見るとあのライディーンの次にやってるんです。
そうそうそうそう。
うん、まだサンライズが立ち上がる前です
よね。うん。だいぶ古い作品ですし、うん、ただでも、闇夜の時代劇に自体は、あの、ビクトリーの後なんです。
で、うん。うん。95年って書いてますもんね。ねえ。これほとんど記憶にないんですよ。
僕、
うん、
も全然知らなかった。
うん。ここで一番驚いたのは、あの、ママは小学4年生ですか。
うんうんうんうん。
あれのオープニングの絵コンテを切ってたっていうことが
びっくりしましたね。そうそうそうそう。
あ
これ、図録に書いてますけど、これなかなか驚くですよね。
うん。
ね、
会場で、はぁ、かい、って、確かに言われてみるとっていう。
うん。まあ、この曲も名曲ですけどね。
うん。あと、ここで一個驚いてたのは、あの、サイバーフォーミュラ。
うんうん。
はいはいはいはい。
はい。あの、間に合わない編集版の絵コンで切ってたのが富野さん。完成してない版が富野さん、絵コンで切り張りしてたんだっていう。はぁーと、すっげー驚いたっすね。いや、確かに富野さんの名前は載ってんけど、あのサンライズだからなんか名前がしてるやつあんのかなと思ったら本当に関わってたってい
う。そして次が第4部、魂の安息の地はどこに、はい、ということで、バイストンウェルストーリーに入っていきます。
はいはい。オーラロードが開いちゃいましたね。
ですね。
うん、誰かが浮かんでくるよ。
いや、でも、ここの、ここからね、あの、メカデザで、あの方がずーっと出てきますけど。うん、ね。あの、長野さんが出てきましたけど。
長野さん出てきましたね。
ね。長野さんの書いたビルバイン、うん、ね、うん。あの、なんちゅう変形やっていうやつがね。そうそう。両腕はこう、せり上がって、こう、前に行って、みたいなのね、やるんですけど、全くわけのわからん変形しろ、ね。
おもちゃ会社泣いちゃうよって感じですからね。ね
そうそうそう。いやでもやっぱり、ここの、なんていうんですかね、世界観の書き込みも、半端じゃないんですよね、
うん。半端じゃなかったですし、あの、パネルで、実際の、あれ、リーンの翼でしたっけ、ロケの写真とか出てたじゃないですか。
はいはいはいはい、ありました、ありました。
あれも、このパネルを見て、ああ、そういうことだったのかって、こう、画面と繋がってですね。
うん、
いやなかなか、こういうね、実写をちゃんと活かしてるんだなっていうところも、垣間見えてよかったですね。
本当に。僕もね、他のそのガーゼの翼とかリンの翼が全然見れてないんで、
うん、
でも見たくなりました。
ですね。
小説版のね、あのリンの翼のネタもいっぱいありました。うん、
ですね。あと、ここで驚いたのは、あの、企画書段階のところの書いてある大事ですか。
はい。
聖戦士、サーバインなんですね。
うん、そうそうそう。
後にね、OVA にあったあのサーバインがもともとは、ダンバインの初めのタイトルだったんですよね、
うん。うん。ここはなんで変わったんですかね。それはちょっと気になるとこですね。
やっぱり、あいちゃいます。濁点が多い方がいいっていう考え方になっちゃいます。
ですかね。
ロボットものは濁点が多い方がいい。
確かに、ダンバインにビルバインですからね。
うん。
そうです。ダンバイン、ビルバイン。医療が。
そしてその次がエルガイムですね。
はい。
はい。
ね。ここで、衝撃のね、長野さんの、なんていうんですか、こう、初期段階のエルガイム。
そうそうそう。
ヘビーメタル。結構、なんか、あっさりしてるというか。
結構ね、なんか、マッチョなデザインから入ってましたね。
あの、頭がね、うん、でかいんですよね。ちょっとあの、いろいろ見直したんですけど、やっぱり、そう、あの、プラモデルとかもいろいろ見たんですけど、頭の大きさがね、全然ちゃうんですよ。
ですね。
エルガイムの。めちゃくちゃ頭がでかくなってる。大柄さん風なんですよね。
ですね。
で、もともとそのタイトルがあの、エルガイムじゃなくて、無限スターっていうね。
うん。
うん、タイトルや。
もともと無限スターっていうのはずっとあの、富野さんが温めてたやつです。
はい、はい。
ガンダム放映中に書いてるイメージボードだったんですよね。
ね、79年の12月ですか、
うん、
そして一旦ここでインターミッションが入って、
はい、
いろんな小説とかの展示がされてたりLP レコードのジャケットが並んでたり
、ね、
いやなかなか貴重でしたけどね
ガイアギアありましたね。
ありましたね。
ありましたね。
ありましたね。見たことあるのやらないのやら。あれ、カセットで売ってたんですね。ゲイ、あの、キングゲイナー。
そうそうそうそう。いや、本当に初めてあそこで見たのが結構多かったですよ。
いや、そうですね。こんなんあったんや。いやあら、まあまあね、書籍もいっぱい出してたんですね。
ですね。
角川ミニ文庫なんてもう久しぶりに見ましたか？
見ましたね、久しぶりに。
あのサイズ。
まあ、現存すんだ、すげえな、うちにあるからっていう。
いやー、だから、本当に、まあね、それこそ企画書もそうですけど、ちゃんと置いてるってすごいです。
うん。
うん。
そして、次が第5部。
ああ、わかりました。
時の涙、流れゆくその先へということで、
はい。
ゼータガンダム、ダブルゼータガンダム、逆襲のシャアという感じで進んでいきます。うん、
ここから監督の毒舌が増えてくる。
さあ、黒いオーラがバリバリ出てます、
ね。そうですね、黒いオーラが。企画書の段階から怪しい、ね。
うん、
だって、ね、だって結末がね、テレビ放映のゼータガンダムと違いますもんね。
うん、
そうですよ。ね、これ言っちゃってもいいのかな。ね、シャアは、ハマンの膝の上で死ぬって書いてましたからね。
そうそうそう
そう。そうなの？結構
びっくりしました。この辺りからなんですけど、
はい、
長野さんのデザインに対するダメ出しがすごい毒舌なんですよね。
激しくなっていくやつ。
そうですね、いやまずあの藤田さんのあのマーク2の設定ラフ図に対するあの修正指示です、
ね。うんうんうん。
今回名台詞出ましたね。うん、ね、ガンダムは砲弾師。
いやね、その修正指示のところに顔にチェックマークが入ってもっと美男子って書いてある、ね、
そうそうそうそうそう。
で後ろのバーニアについてコメントが基本コンセプトを無視されたって書いてあるんですか、ね、でさらにあの後ろからのところに対してチェックがこれもっと大きすぎませんっていう。
そうそうそう。
よっぽどあのバニア気に入らなかったんですね。
気に入らなかったんでしょうね。マーク2でこれですけど、ゼータガンダムのそういえば、なかったですよね。
なかったですね。
うん、ゼータはなかったですね。
マーク2はね、めっちゃ書いてたんですね。あと、うん、アーガマね。
そうそうそうそう。アーガマが随分スッキリしましたもんね。
うん、えげつない書き方が、あれは。
いやー、長野さんのあの、アーガマの設定だ、すっごい書き込んでるんです
よ。そうそうそう。
めちゃくちゃ書き込んで、確かにかっこいいんですよね。
うん。
でも、そう、違うってね。あとは、あれですかね、コロニーのね、あの、デザイン画のね、設定が。
ああ、パースが違うとかすごいこと書かれてましたね。
パースが狂ってるとかね。絵のセンスがあるものの描き方じゃないみたいな。で、とどめに時間切れですって感じ
で、他にも、あの、とてもすごいミスですって。
そうそうそうそう。絵のセンスがあるとは思えない。ひえ
ひえ。よっぽどだったんだなっていう。
よっぽどやったんでしょうね。ダブルゼータは割とあっさりしてたイメージありますけど。
そうですね。うん、
あとあのノーマルスーツのラフ図ですか。
そうそうそうそう。そこがだいぶ突っ込まれてましたね。
すごいですね。長野くえ、ファッションと機能を一緒くたにしないっていう、これを見抜かなくてはいけないっていう。ファッションすぎる。
やっぱりそこはでもやっぱりこだわりなんですよね。
ですね。いや本当に監督の世界観を再現しなさいよっていうそういう注文ですよね。
ですね。
あとダブルゼータのまあラフであるとか。
うん
ね、あとメガライダーとかカプール
のキャラ
設定とか、そんなんがあったりとか、
うん、あとあの絵コンテあの劇場版ゼータの確か絵コンテがいくつかありましたよね、
うんうん、
ありましたね、
あの最終決戦のところの
ですね、
いやーでも本当は全部描きたかったんでしょうね、
うん、
ですね、
だって、最後のあの、コロニーレーザーのあの、発射する発射口のあの、書き込みもすごいじゃないですか
ね。すごいですかね。セリフのところまであの、絵がせせり出てますから、ね、
全部。書いてたんだよね。
ですね。そして逆襲のシャアなんですけど。
来ました。来ました、はい、逆襲のシャア。
これ、もしこれから行く人、おられましたら、隅っこの方に、セリフと絵コンテ集が4冊ぐらい置かれてるんですよね。
は
い、
ありましたね。本物ってないけど、まあ、コピーかな、コピー。
あ、見逃さないように言ってもらいたいですね。ぜひ見ていただきたい。
明かした
そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。あれ、パンタンさんと行った時に、あっ
そう。
気づいたんですよ。って。そう、僕も気づいてなかったんですよ。
うん、そういえば帰ってから、そういえば絵コンテ集が置いてあるとか、どっかで聞いたなと思って気づいたっすからね。
あれは本当にすごかったですよ。
あれすごかったですね。あれすごかったですね。うん、というかもう、あれだけで1日使えそうですよ。う
ん、本当に。どんだけでも入れるぐらいのレベルですね、あれは。
うん。インターネットの方で絵コンテが全部見れるよっていう書き込みがあったんですよ。
うんうんうん、うん。
だから、全部はさすがにないよなと思って展示見てたんですけど、そういうことだったんですね。本として置いてあった
んですよ。本として4冊分冊になって置いてたんですよ。
そうそうそう。しかも端っこの方にあるんですよね。
あれは見逃す人多いと思います。
いや、あれは、だって僕、ね、まあ、パンタンさんと行くまで2回行ってますけど、両方見逃しましたから。一人で行ってても見逃しましたもん。
いや、まあ、あれ、こりゃすごいなって。
まあ、でも、しょうがないです。ここまでで体力ね、だいたい使い切るんです。
そうなんですよね。そう。ペース配分がね、僕たちはもう本当、ダリさんが案内してくれたから、いいペースで回れましたけど、
うん、
もう、あの密度を駆け抜けようと思うと、相当ね、うん、体力使いますもんね。うん
ぶっちゃけターン A まで持たないです。で、もう G レコはもう空っぽです。だから、そうなんですよ。初めのところで体力使っちゃダメなんです。だってね、Gレコのとこみんなガラガラじゃないですか、大体。
ガラガラですからね。みんな力尽きてますからね。
そうそうそうそう。ここまでが濃すぎるんです。うん、でもな、客車のシャアのこの絵コンテはもしね、来られる方は見てほしい、
うん。そうですね。もう本当必見ですね。うん
ですね。
はい、で、ね、普通にもう売ってほしいですよ、
そのまま。そう、売ってほしい。確かに。イガズイのね、デザインがすごい独特
でしたね。
でしたけど。で、ね、サザビーじゃなくて名前がザ・ナック。
うん。ね、最初の方絵コンテマラサイが書かれてましたよね。
そうそう。ヤクト動画の代わりにね、とりあえずデザイン出るまでマラサイでって、マラサイが。結構でもあのマラサイもしっかり書いてもらってます
ね。しかも名前が最高動画ですか、
うんうん、そうそうそう。ああ、そうそうそうです。うんあと、そういえば、逆のシャアで、アムロとシャアが戦うところは、ケーブルです。
そうそうそうそう。コクピットのね。
そうそうそう。
コクピットの中で、アムロがワイヤー引っ張るあのアクションが一体何なのか。
そうそうそう。そうそう。ちゃんとね、謎をはっきりしましたね。
はっきりしましたね。
はっきりはしましたよ。
ぜひとも富野義行の世界で確かめてもらいたいです。
ですね、
それについては。
ですね。
はっきりとした答えが出ます、
ね。はっきりとした答えは出ますけど、なんやそれって
。これはぜひ目で確認してもらいたいですね。
ね確かに、ここはね、まあ。
はい、そして次が F91 でしたね。
はい、はいうん。元のね、テレビで考えてるバージョンの企画書もあったんです
よ。そう、そうなんですよ。
うんうんそれがね、すごく、やっぱり、本当は、そう書き合いたかったんだな、って。
ですね、うん。
ここのイメージボードで面白かったのは、ビギナギナの色合いが全部完全に赤だったんですよ。
うんうんうん、
そうですね。
うん。
で、あと、RX78 のガンダムが置いてある
ん
です
よね。
うん。
それっぽいものが。
置いてありますね。まだ決まってなかったんでしょうね、F91 が。
ですね。
うん。
いやー、でもこの F91 のデザイン、ね、岡原邦夫さんのデザインに対する注文も、ね。
うん。
特に、足、ね。
そうそうそう。
この首で、で色気です。うん、いやでもだいぶ、まあ、元の、あれ思い出すと、だいぶ手加えてられてましたね。
ですね。
そうですね。顔の大きさもかなり変わってますもんね。
そうですね。結構もともと大きかったんです。ね。だいぶちっちゃくなったし、背中もね、照り上がってたの。だいぶ削ったとか。
背中のバーニアが、下向いてたやつが上の方についてるんです
よ、ね。ああ、そうか。逆か、そうそう。
うん。
上 で、首で。足のね、太ももと、ね、あの、足首の付け根のところの色気を出してくれて、色気です、うん。
そして、その次が V ガンダム。
はい。
うん、
ね。
ここなんすけど、うん、この、ズロク持ってるわけですけど、ズロクに乗ってないんすよね、はいはい、あの、企画書が。
うん、はいはいはい。
あの、怨念が込められた
企画。時はまさに戦国時代って。
SD でね、育った子供たちに、ね、はい、RPG 的な要素を持たす。ね、
はい、
あの、明瞭で分かりやすい作品にするって書いてましたね。どこが
宇宙はまさに今、戦国時代って書いてあるんですからね。ね、
しかもね、第1話じゃなくて、第1話のとこがね、第4話を第1話にするとか。
第1話、バッテン、4話。うん、
4話で、4にまたバツつけて1。
そうそう。
いかん。ここら辺全部が黒いっていうオーラが。
でも、元のね、あの、キャラクターのデザインとかにはあんまり口は出してませんね。あの。
だー、モビルスーツはうるさいですよ。
うるさかったっすよ、そう。結構えぐいですよ、あれ。
あの、大柄クリアさんのあの、トリアムットっすか、
トムリアット、ね、設定ラフが。トムリアットの顔が完全に変わってますもんね。
で、また、このね、修正指示。あの、顔がゴリラちゃんっていう。
でも、ちゃんと、翼についたミサイルはちゃんと褒めてたじゃないですか、ね。
そう。
で、まあ、もともとね、ビクトリー自体が、あの、加藤木はじめさんがね、デザインですけど、うん、最初からだいぶ変わってるんです。
変わってますね。
だって、はじめのデザインと、もう別物じゃない。
ただ、タイヤはもう本当に意識されてたんですね。イメージイラストの時から。
うん。バイク戦艦はそのままでしたね。
うん。
そして次がブレンパワードでしたね。
ましたよ。ね。
ブレンパ。うん。
ね。オルファン、ビヨンドザ・モビルスーツですよ。まあ、モビルスーツを超えようっていうね。
まさかのモビルスーツ。
そう、モビルスーツ。ガンダムじゃなくてね、まずモビルスーツから超えていこう。
ただおかしいのは、イメージボードにそのモビルスーツらしきものが一切載ってないっていう。
そうっすね。
浮上するオルファンのイメージイラストしか載ってない。
そう。
まあ、ブレーンはね、コーナーが若干小さかったのと、
ですね。
あと、やはりね、あのオープニングをあの場で流して空気が凍るっていうのがね。
そう。オープニングで、しかも全部ちゃんと絵コンテ書いてましたね。
そう、
ね、うん。で、ちゃんとね、右にあの、歌の歌詞もついて。
そうです
ね。若干あれ歌詞ちゃいますよ、あれなんか。
ちょっと違いますね。
ちょっと違いますよね、あれ確か。うん、読みながら、あれってこれ歌詞違うなと思って。
ナイトメアって
書いてます、ね。そう。いや、そっちじゃなかったと思って
けど。うん。
まあまあ。
ただまあ、ね、この図録に書いてあるんですけど、うん、ブレンパワード、本当に監督のリハビリ作だったんだなっていうやつです
もんね。そうですね。テレビシリーズとしては4年ぶり
ですね。そうですね。しかもワウワウでしたからね、これ。
そうですね。ワウワウの有料放送だったんですよね。
う
ん、
そう、うん。
ブレンパワードであの社会復帰を目指した作品って言ってました。でも、大英を経ても、やっぱり、うぬぼれちゃダメだっていうところに落ち着いたっていう。
そうですね。うん、そして、第6部、第1英の帰還ということで、大英ガンダム。
はい。もう、この子にたどり着く子にはみんなポロポロです。ここの設定も結構かなりすごいのがいっぱいあるんですけど、
うん、
あのもうしんどい。
ただまあ、ここのあの、シドミードのあの、参考原画ですか。
うんうん。
すごいですね。
すごかったですね。
すごかった。
ヒゲの原型がない。
そうなんです。
どういう顔なんだろう、これってぐらい。
そう。だいぶだからちゃんとロボットになったんですね。
うん。
あとはね、イメージボードのあの、ビリボルナ、ボルジャーノ城の、あれがいいですよね。
うんうん。
そう、スーツというか、なんか機械人形。ね、人物とのそのサイズの対比であったりだ。まあ、あとね、一番すごいのがもうエンディングの じゃあ最終話か、最終話のあれです。
ですね、最終話の絵コンテも置いてて、うん、あと、月の眉の歌詞がね、バーンと書かれてて、そのシーンが映像として流されててっていうのはなかなかでしたね。
菅野陽子さんってすげえなって。
うん。
これ、実はパンフしかないんです。絵コンテ、ターン A の、うんうん、月光町の絵コンテがね、図録未収録ってわざわざ書いてあるやつ。
うん、マジっすか？
そうなんです。
そう。最終、そうですね、月の眉のところですね、これ。ターン A とターン X が、眉になってる。
図録の方は本当に最終話のディアナ様おやすみなさいのところが載ってるんですよね、絵コンテ。うん、
いいな。これ見てると歌いたくなる。
そして、お待ちかねの G のレコンギスタ。
はい、ああ、ここは本当は一番力入ってます。
入ってましたね。
うん。設定画から何から何まで全部ありましたね。
いや、正直僕ね、G のレコンギスタに関して言ったら、
はい、
もうダディさんの解説をしてもらって、ようやく分かったぐらいのレベルだったんですよ。
はいはい。はいはいはい。
放送時毎週見てたんですけど、
うん、
どうにもこうにも話が飲み込めなかった口の人なんですね。
いやー、
ですね。
言うて僕も2週3週してやっと。
なんですけど、今回イメージイラストもそうでしたし、うん、世界のどの位置に国があって、そうそうそう、ちゃんとそこまで解説されてて、
あのパワーポイント資料ですか、うん、あの黒いね、うん、あれ絶対欲しいですよね。
ですよね。あれ見ないと話わかんないよって話ですよね。
きっとわからへんやん。
あとこれはね、ダディさんから言っていただいたらいいと思うんですけど、軌道エレベーターにまつわるあれですよ。
ああ、そうですね。はい、これもう絶対僕がね、見てほしいって言ってた部分なんですけど、なぜ今回その G のレコンギスタが軌道エレベーターを使うようになったかっていうと、もともとなかったんですよね、確かそのセリフは、うんね。ガンダム00を見て、もっとうまく使えるって思う。
まさか
ね。ダブルを見てたんだってのがね、もう
衝撃ですね、あれは。本当に。
ねえ。
そう。君の作品以外のガンダムを意識されてたんだ
もん。そう、意識してたんだ。まあ、元のね、F91 とかビクトリーでも SD ガンダムってのはやっぱ意識されてたみたいな。
うん。
ダブルを意識してたとは。うん。ね。そして、ね、G のレコンギスタ企画段階では脚本二人おった。
うん、
ね。
そうそうそうそう。
富野義行、そして岡田真理って。
そう。
ええー、
びっくりしましたよ。
マジっすかって。そう。ねえ。だから、それが結局分かれたんですよね、鉄血。
うん。
オールフェンズとレコンギスタに分かれて。
うんうんうん、
いやー、まあ、もうその方が良かったけど、どうなんだ
いやでもね、ここで G のレコンギスタが分かって、
はいはい、
でちょうど僕の時間系列で言うと、その見た週の週末から、はい、G のレコンギスタの劇場版が始まったんで、
そうですよ、
本当にいい時期に見れました ね。
で、あと最終回付近のルイン・リーの気持ちね、
うん、
これ多分トメさんとは見てなかったと思うけど、ルイン・リーがその各陣営に対して思ってることとか全部書いてあったんです
ね。書いてましたね。うんうん。
そう、ね、アメリア潰す。うん、ベルリ潰す。マニー可愛いって感じです。確か、どれともなんか全部潰すって思ってたんですね。で、マニーだけ可愛いって感じ。そうなんです。
うん、
いやでも、パンフにも多分図録にも書いてあるんですけど、相関図。
うん。
これも良かったです、
ね、うん、あれが、やっぱり必須ですね、この作品においては。うん、あれがないと、ちょっと僕は分からなかったですわ。
いや、これは、やっとレイハントン家とね、ゾドレッド家の対立であったり、まあまあ、ね、クンパルシータさんの、絶望と嫉妬。ピアニカルーダの正体。ね、結局その、なんていうんですか、ナグ、ね、ノレドナグと、スコード教の教祖のゲル、教祖じゃないけど、ゲルナグとの関係ってよくわからんかったですね。
うん。
あと、劇場版にも変わりますけど、やっぱりすごいその、生活の部分からして、クンタラっていうのがすごい 差別されてたっていうか、割とはっきりしたからね。
うん、書かれてましたね、それも。
ね、まあ、あの、漁村とか。それがまあ、劇場版でも結構はっきりと、くんたらってすごい馬鹿にされてるシーンが多かった。
うん、
そうですね、劇場版は結構そこ誇張してた感じありますね。
ね、まあ、キャラが全体的に可愛くなる。あの、こういう。特に乗れど。それと可愛くなってますね。
うん。
劇場版。
あと、Gセルフの色気が上がってますよね。
ああ、目がついたんは全然ちゃいますよ。
うん、すごい、映画版だと、あの、目が印象的でしたよね。
ですね。
うん。
これでもかく、目に力。
うん。
そんな感じですかね。
はい、というわけで、
はい。
こう僕は時間かけて回れたと思うんですけど。
はい。
まあ、4時間くらいいましたかね。4
時間ですね。
4時間くらいいましたよね。
はい、4時間です。
ええ。
はい。
いや、でも4時間でも多分足りてないですよね。
足りてないです。だって、ね、逆襲のシャアのあの絵コンテとか全部読めなかった。
うん。
か体力がね、持たないんです
よ。ですね。だからこれは。も
う、朝一に行って逆襲のコーナーのところ行って、もうずっと絵コンテ読んでおきたいですね。
ですね。
うん、
なので、もしこれから行かれる人は、本当に潤沢に時間を取って、
ですね。
万全な体力と睡眠を持った上で挑んでもらうのを本当にお勧めします。
うん、それ大事で。
情報量が本当半端ないですからね。
うん。
ねえ。まあぜひね、買える方は、あの、図録。
うん。ですね。
これは非常に素晴らしいし。
まあ、うんまあ、せっかくなんで。
パンも割といい感じです。
そうですね。ちょっとグッズの話をしていきましょうか、じゃあ。
ですね。
はい。
はい、
グッズコーナーで、今回、何買われました？
ね、僕はね、あの、応援うちを買いました。
おー
吉行、笑ってって書いてある。で監督笑ってって。いや、なんでかって言いますと、僕はあの、そもそも、あの、試写会当たってたんです。あの、ジノ・レコンギスタ、あの、試写会。
なるほど。
そうそうそう。で、まあ、あの、そういう監督、生の監督を見る機会があったんで、これは買わねばと。
なるほど。とめきさんは、
私は、あの、図録と、あと、ポストカードを2つほど。1枚のポストカードは、あの、秋満さんの、あの、実際に、あの、展示されてた油絵あったじゃないですか。
うん、ありましたね。
単影ガンダムの。
はいはいはい、はい。
それの印象的なやつの1枚と、あと、ガンダムは高男子のマーク2の、ポストカード
マーク2の顔ね。
はい。その2枚買いましたね。
なるほど。ちなみに私は、パンフレットと、図録と、もう一つは、レンチキュラーキーホルダーっていうのがありまして。
ありましたね。
これにですね、イデオンゲージのキーホルダーなんですけど。角度を変えると、イデが発動するっていうギミックがついててですね。そうこれをもうちょっと見た瞬間買うしかないなと思って買ってきました。
ですね。で、まあね、あとなんか気になるグッズとかありました。僕はあの、ソフビ144分の1のイデオンですね。
あれは良かったですね。
良かったですけど、6万円はちょっと高いですね。
というか。では、あれを持っとくと、あの、ハイグレードなガンプラとか置いとくと、すごい、
そうですよ。
あの、対比になっていいな
ぁ、ね。ダブルゼータと合わせてほしいですね。
逆襲のギガンです。
ですね。いや、でもね、図録は本当におすすめですよ。
うん、
特に序盤の資料はほぼ入ってるんで、
はいはい、
どうしても見て回るのに時間が限られる人は、うん、序盤に体力削られるよりは、ね、もうそこは図録の資料に頼って自分が見たいコーナーにしっかり時間を使うっていうのがおすすめの回り方じゃないかなと思います。
間違い
そうですね。ガンダムの特に企画書とかすごい細かく載ってますもんね。
でもまあ、ちょうどこのパンフレット自体もそうなんですけど、今回 の兵庫県の会場から売り出したものってのがすごい多いんです。パンフレットだけじゃなくて、ま、ポストカードとかクリアファイルもね、一部。
そうですね。
そうですし。
うん。
ね、応援うちはね。あと、缶入りお菓子、富の缶トーク。これ。
うん。甘口と辛口が売ってました、ね。
はい。辛口チリクラブお菓子と、甘口紅茶クッキー。ね、セリフがいろいろ書いてあるんです。と、T シャツもね、いろいろありますから。
いろいろありましたね。
眼底ドローメよ、とかね。
その時、イデは発動したとかね。
打ち切り
が、一番ガンダムを使えるんだって感じやね。とは、まあね、アクリルスタンドだね。
そうですね。
あの、これを使えばね、監督と一緒に写真が撮れる。
あとはマスターグレードの F91 の限定版ですかね。
オリジナルブランカーバージョンと、うん、あと、これ、僕今気づいたんですけど、このパンフに書いてある公式グッズの中に、監督のあのミニフィギュア載ってないです。あのちっちゃい、あの監督のキーホルダー。
あ、本当だ、載ってないですね。
あの立体の。そうそうそうそう。あれもしかしたら、じゃああれも追加なの
かもしれないですね。
そう。で、うん、これはあの、初めに富の、吉行の世界に行った時と、実はその今とだいぶ変わってるんですよ。
ほう。
はい。それをちょっと話したかったんです。まず、一番初めにあの、ね、富の吉行の世界って書いてあったところにあの、写真撮れるスペースがあったと思うんですけど、
うんうん、
そうそうありましたね。
そう、あそこに、あの、大きい看板に、あの、富の監督の、その、ま、キャラクターの、いわゆる富の語録に、あの、うん、セリフが書いてある、あの、大きい看板みたいな、まあ、吹き出しみたいなのあるんですけど、
うん、
あれね、なかったんですよ、初め。
あ、なかったんですか？
そうなんですか。
はい。で、あと、この、展覧会見た後に、まあ、出口出ましたら、
はい、
あの、壁にいろいろ貼ってた。
貼ってましたね。うんうん。
あの、ベルリとね、アイダがこう、元気にジャンプしてるとか、うん、まあ、なんですか、写真撮る用のスペースあったと思うんですけど。
はいはいはい。
あれなかったんです、初め
て。ああ、じゃあ追加されたんですね。
はい。これはちょっと確認できます。なんでかっていうと、あの、円形で僕、大胆3撮ったんで。
うんうんうん、うん。
そう。あの壁が、に、なんもないはずなんですよ。
なるほど。
あれと思って。あと、ね、そこにもまたね、セリフがいっぱい、ね、あの、吹き出しがいっぱい、
うん。用意されてましたね。
ありましたね。
あれもなかった。うん。あとは、ね、監督が書いた、今回の G のレコメンダーの劇場版のポスター、ね、
うん
うん、サイン入りのポスター、
うんうん
うん、ね、美術館に置いても、ぜひそれもね、見てほしいなと思いますけど、うん。はい。そんな感じですかね。
そうですね。
はい。
ね、はい。
はい。本当にもう見応えがある富野由悠の世界でしたので、ぜひ、皆さんにも見ていただきたいところですね。
はい。ですね。静岡に来たら2回目行かなきゃいけない。
今回の回、これ聞きながら見るっていうのもいいかもしれないですね。音声ガイドです。
なるほど、なるほど。
なるほど。
ね。
まあ、もう一度、スケジュールの方を確認しておくと、
はい。
現在、開催されているのが、兵庫県立美術館。こちらは、12月22日日曜日までとなっております。
はい。
その次が、島根県立石見美術館、2020年の1月11日土曜日から3月23日月曜日まで。
はい。
その次が、青森県立美術館の予定になっておりまして、2020年4月18日土曜日から6月21日日曜日。その次が、富山県美術館、2020年7月18日土曜日から9月6日日曜日。最後が、静岡県立美術館。2020年9月から11月の予定となっておりますので、もし最寄りで行ける会場がありましたら、ぜひ見ていただければと思います。はい、はい、それでは今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。嘘をつけ。悪いようにしないなんてずっと言ってきたじゃないか。だけど、いつもいつも裏切ってきたのがママンだ。
そんなことはありません。
8歳と9歳と10歳の時と12歳と13歳の時も僕はずっと待ってた。
何を？
クリスマスプレゼントだろう。
なせばなる。ザブングルは男の子。
さすが探偵のお兄さん。
ガンダムは子だし。
死ねるかよ。
死にろよ。
死なばもろとも。
それは良くない。
なんと
なんと。変なところに当たるな。
なんじゃとて、世界は四角くないんだから。ビームサーベルを使います。フルドレスだって眩しいんだから。海賊をやるなんてやめなさいよ。
そろそろ覚悟をするときかな、艦長。当たり前だ。ここまで来て我々の働き場所がないでは、ジンジャーアダムの名前が泣くわ。若い者が生き延びれば、この名前は私のものとして語り継がれるってものさ。行っていいぞ、ゴメス艦長。
アイフィールドバリアー、ギム・ギンガナム、差し違えてその命もらい受ける。
このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん、相撲のエネルギーは全てもらっている。ゲンガナムの電力をいただいたようにな。分かっているのか、アリオード。
ユニバース
月光町である。女の力でー。
エクソダスするかい。
イエスだね。
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 ごめん、覚えてない。
そう、私に歌いなさいであります。
シャンクで登れるんですか。
山道はあるよ。
15分だな。
バカかお前は。図体がでかいからってパイロットが乗ったグランチャーと戦えるほどお前はよくできちゃいないんだ。親父たちが何と言おうと、お前たちは人間を乗せるためのスペースを用意して生まれたんだ。それはなぜだかわかるか。え、お前たちがこの地球の進化の歴史の中で学んだことだよな。人間の反射神経と判断力と感性、それに生殖だけは人間のものを利用するつもりだからだ。こいつのコピーは面倒だもんな。しかし力を行使することは自分たちのものにした。へえ、人間ってやつは力の使い方を知らないエゴイスティックな動物だからだろ。だからお前たちはお前たちに必要な人間だけ摂取して、地球が育てた生物の生態エネルギーの全てを吸収して銀河旅行をするつもりだ。それがお前たちだ。けどそういうお前たちがなぜかグランチャーとブレンパワードという二つに分かれて生まれた。しかもオスとメスという関係でもない、もっと根源的に陰陽とかプラスマイナスぐらいはっきり反発し合う習性を持っている。なぜだよ。一つで完全無欠に永遠になるものなどこの世にはない。だからこうやってぐちゃぐちゃに生まれてくるんなら、オルファンだってそうだろう。自分の反対にあるものと戦って探しているものがあるんだろう。B プレートとかもう一人のオルファンとかさ、オーガニックで有機的なものが一つのものであるわけないのに。貴様、お前は姫程度の女にそそのかされて。バカ野郎、
シーララパーナ、ジョーカーを。
まだ、たかがメインカメラをやられただけだ。
キャノピーがなくなったくらいで。
エンジンが焼き切れてもいい、パワーを上げろ。
その時、イデは発動した。